今日3週目ということで、京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りします。さあ、おなじみのお二人です。はい、お願いします。
はい、皆さんこんにちは、私小川特別養護老人ホームで生活相談をしています岡本と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、こんにちは。地域密着型総合ケアセンター北王子にて介護士をしています早川葵です。よろしくお願いします。
お願いしますね。暑くなりましたね。
そうです ね、
本当に辛いさあ、そんな辛い中今日はどんなお話から、赤野さん、どっちからかな、いいのかな。あ、早川さんから。
はい、今日は私から、
はい、お願いします。
はい、今日は私たちから、私たちの働いている事業所、私からは、北王子について、だから岡本くんからはの小川について、一部のどういうサービスがあるかっていうのを簡単にね、紹介できたらと思ってます。
お願いします。はい。
はい、
そうですね。僕からも先ほど紹介があったように、小川のデイサービスについて紹介できたらと思うので、ちょっと先にじゃあ早川さんの方から。
うん、はい。
はい、
私からは北王子の小規模多機能型居宅介護というサービスがあるので、うん、それはどんなものかっていうのを、ね、簡単にお話を ね、
ちょっとね、聞いただけで分かりにくいからね、はい、はい、教えてください。
はい、したいと思います。
はい、
小規模多機能、まあ、略して小規模と普段呼んでいるんですけど、うんうん、まあ、小規模では地域で暮らしている高齢の方がその地域での暮らし、例えば一人暮らしであっても家族さんと一緒であってもそこでの暮らしを続けていくために、その小規模多機能という一つの事業所に日中通いとして日中そこで過ごして、まあ、ゆっくり過ごしたり、皆さんと他の利用者さんとのんびりとお話ししたり、時にはレクもしたりという一つ通いというサービスと、それから自宅に小規模の職員が訪問して生活のお手伝いを一部させてもらったりする訪問というサービス、支援ですね、うん、それから小規模に泊まりに来るというね、泊まりという支援、この3つを自由に組み合わせて使ってもらうというサービスになってますね。はい、まあ、一例なんですけど、まあまあ、例えば訪問に行く時だったりするとその自宅でお掃除をしたり買い物を代わりにしたりとか、
はい、
それから例えば家族さんが用意しておいてくれたご飯をどれにしますかって言って聞きながら一緒に準備したりとか、そんなことを、まあ、本当に一例なんですけど、うんうん、させてもらってますね。
はい、なんかあれですね、こう身近なことをやってくださるんですね。
そうです、そうです。もうお掃除とかもかがんでするのはちょっと辛い、
うん、確かに
この身の回りの簡単なお掃除はできるけど、うんうん、っていう時にちょっとお手伝いしたりとか、うんうん、はい、洗濯もちょっと家族さんと協力して、はい、回しておいてくれたのを干すとか。
確かに干すのが大変ですよ。
そうですよね、
洗濯は一応洗濯機がやってくれる。
そうですよね
あ、
そういうのをちょっとしたもう生活のお手伝いっていうのをもう本当に一人一人の生活に合わせて考えながら一緒に作っていってますね。はい、
通い、訪問、宿泊、
はい、
この3つがセットになってるって言ったら
そうです
いいんですかね、まあ、簡単に言ってしまうと、はい、
そうです、それがざっくりとした説明になりますね。で、全部同じ小規模の職員がさせてもらうので、うんうん、まあどのね、どういう風に利用してても顔なじみの職員と一緒に、はい、
それはいいです。
お手伝いさせてもらうことが、
行くたんびにね、はい、違う人の顔、それでなくても覚えにくいんですからねなのにみたいな。
そうですね、
でよく分かってくださるじゃないですか、うん、ね、その本人のこともね分かってくださってるから、はい、ね、いろんなこともお願いしやすいし話もしやすいですね、
は
い、
そうですよね。
はあ、なるほどなるほど、はい、ほうほうほうほう、はあ、分かりました。ちょっとざっくりですけどね、まあ、そのもっともっと細かくあるんでしょうけれども、
はい、いろんなことをしてはいるんですが、まあ、そのあたりはね、もし興味を持ったら調べてみてほしいなと思います。
そうですね、はい、
はいはい、で私からは今ね、早川さんの方からも通いと、訪問と泊まりっていうところがあったんですけど、うん、私が紹介させていただくデイサービスというところは通いが、 メインになる、
はい
はい、サービスでございまして、よくね地域の方でもデイサービスに行かれている方とかおられると思うんですけれども、その、ちょっとねどういったことをされているのかとか、小川のデイサービスを、ちょっと焦点に当てて、ご説明したいなと思っております。まあ、だいたいデイサービスはですね、まあ、朝の、9時から10時頃にお迎えに施設の職員が来られまして、だいたい夕方の17時ぐらいにあのお帰りになられるというサービスなんですけれども、はい、まあ、その中で時間の中でまあ日々の健康チェックであったりとか、あの入浴支援であったりとか、あとはですね、まあ、あのレクリエーションもありますし、まあ、日々 の、 あの楽しみにされている方もおられますし、あとは体操とかですね、やっぱり介護予防っていうところで、されている方もよくおられますね。あとはあのいろいろやっぱりデイサービスに来られている方でも、やっぱ車椅子使われている方であったりとか、まあ、普通に歩かれている方とかもおられますけど、いろいろ送迎の車はいろいろ対応できるようになってまして、
はい
はい、あの車椅子で乗っていただけたり、あの今はできるので、まあ、まあいろんな方のニーズに合ったあの対応になっているのかなと思いますね。あとあの小川のデイサービスの職員さんに、まあ、どういうところがアピールポイントですかと一応聞いてはきたんですけれども、はい、あのまあ、今はそのご説明したように9時から17時っていうところで1日デイが中心となっているんですけど、今はねあの朝の入浴と昼食だけでちょっとお昼からもう帰りますと、
あ、
はい、あの半日のデイサービスっていうところもそういうあのサービスもあるんですね。ただその皆さんデイサービスでそういうのやってはるかって言われると、あの全部やってるわけじゃないんですけど、まあ、小川はそういうふうに対応してますと、はい、こういったところもアピールポイントかなと思いますし、あとは入浴ですね。あの普通にあの浴槽があるんですけど、やっぱりあの寝たきりの方だとかそうやってやっぱり入りにくい方もおられますので、そういうところであの特浴って言ってですね、あなんて言うんでしょうね、他に、浴槽 よくあるそのお風呂屋さんの浴室みたいなんじゃなくて、機械の桶の大きい、桶みたいなのがありまして、
はい、
ストレッチャーですね、あのストレッチャーっていう平べったいこのベッド式の車椅子みたいなのがあるんですけど、それをそのまま桶にはめて、その桶が下から機械にガーッと上がってくるっていう入浴の機械があるんですね。
すごい。
それもねあんまりデイサービスじゃないんですけど、小川の方ではやっぱりそういう寝たきりの方のやっぱりもうしっかり入浴していただきたいというところから、はい、対応しておりまして、
すごいものがあるんですね。
そうですね、今もやっぱりデイサービスもやっぱり介護度が高い方も来られますし、そういったところにね対応していけるのが一番いいのかなと思います。はい、あとはですねやっぱり一番は職員が明るいとやっぱり一番大事なことだとね
大事ですね、
思うんですけど、
わかります、
はい、やっぱりそこがねあの小川の職員さんは僕もあの事務所からよく見てるんですけど、うん、やっぱりいつも笑顔で楽しそうにされてますしああいいなって思いながら、
うん、そうですよね、はい、そういう施設の選ぶのにやっぱり一つのポイントとして、それは私も聞きました、あのみんなが明るいかどうかだと、
うんうん
うん、いうのは大事ですよね。早川さんところもね、はい、そうでしょ。
そうですね、やっぱり明るいとね空気も良くなるし、いつも笑い声が聞こえてくるから、
う
ん、ね、
う
ん、それってすごくいいですよね。
雰囲気がねどうしたってなんかちょっと閉鎖的な感じになるじゃないですか、ね、うん、そこがねそうやってみんなの笑顔が笑い声が溢れてると、ね、
うん、
入られた方、ね、来られた方もね、は
い、やっぱり関係作りっていうのがやっぱりサービスでも一番大事だと思いますし、相談しやすいやっぱり環境作りがねやっぱり一番必要だと思うので、あの小川のねあのパンフレット新しく作られてるんですけど、
ま、はは
これあのごめんなさいね、私の手元で今聞いてられる方はちょっと見えないと思うんですけどぜひちょっと気になる方は小川の施設まで足を運んでいただけたら、
あ、そうです、
そうです、はい、
いやすごいな、面白いですそれ ね、 あのね職員の方が一生懸命お作りになったんだと思いますけども ね、 ぜひぜひそういうのも、はい、お手に取って見ていただくとより分かりやすくなりますよね。
はい、
はあ、そうか、まあね、どちらもねそうやってねあの一生懸命お仕事、ちょっとこんなこと今も聞くのあれなんですけど、どうですコロナこの頃
そうですね、あのやっぱり感じているのはじわじわとまた出だしているという感じですね。
そ
う
か、
はい、まあ、あのそれでねあの再び制限をきつくしてとかではなくて、まあ、今のところはあの引き続きマスクをつけてもらって対面だったりリモートであの家族さんにも会いに来てもらったりっていう風にはしてるんですけど、
そうですか、
はい、 やっぱり、うん、ちょっとずつ職員もどこでもらうかわからないので、ちょっとずつやっぱり誰かかかってしまったりとか、かくいう私も今月の頭についに、
はいはい、ついですか、
ついにかかってしまいまして、
あら、
はい、やっぱりしっかりと体調を崩したなっていう感じになったので、うん、やっぱりね、自分がしんどい思いをしてみて、これはやっぱり高齢の方だったりとかリスクのある方にとっては本当にしんどいことだなっていうのは、はい、思いましたね。
そうですよね、まあ、小川の方でもね、ちょくちょくとやっぱり出てるっていう話はありまして、なんかね、聞いてるとやっぱまあ、前からですけど、今はやっぱり喉に結構来るみたいで、やっぱり声がれだとか、
はい、
やっぱりちょっとね、声がおかしいとかいう方が、あ、実はコロナでしたみたいなパターンが結構あるので、うんうん、はい、まあ、地域の方もやっぱり喉とか、まあ、今はね、熱が出たからコロナってわけでもないし、熱が出てないからコロナではないってわけでもないので、うんうん、まあ、まあそういった風邪症状とかにね、気をつけてもらったらと思いますね。
なかなかね、本当にそんなね、決して早川さんにしてもね、油断されてたわけでは何でもないと思うんですよ。普通にしてて、なんかどっかからなんかもらうんですよね、あれね。
そうですね、わからない間に ね、もらってるとこあるので、
それだけにね、なんか風邪、普通の風邪とかね、あの時ちょっとうたた寝したなとかね、いろいろ思うじゃないですか。そういうもんでもないので。
そうですね、
うん、
やっぱり自己管理が一番大事なのかなと思いますね。
それこそまあ入賞されてる方、利用されてる方も大変ですし、ね、面会に来られるご家族の方もちょっと気持ち引き締めて、ね、
そうですね、まあ、今まで通りこう手洗いうがいとかも、そういうできる予防はね、続けてもらえたらいいのかなと、はい、ね、思いますね。
ね、本当にそれこそ油断しない、ね、うん、そうしっかりその辺は抑えておかないとね。
そうですね、はい、
ね、ちょっと辛いですけど ね、でもこのくそ暑い時やしね、もう熱中症も心配やしね。
そうですね、そこはね、周りに人がいなくって外せる状況でもつけ続けて、それで熱中症になってしまうっていうのもまた危ないので、そこはね、状況に応じてうまくマスクを ね、はい、
だからもう水分も補給しなあかんし。
そうですね、
そうですね、
いろいろ気使うこと多いですよね、うん、やっぱりそういう、ね、施設の中でえらいことになっては大変ですからね、その辺すごい考えてらっしゃると思うんですよね。でちょっとなんか暗い話になってしまったから、ちょっとパッとした話聞こうかな。まあ夏ね、お祭りも多いですよね、
はい、
もうやっぱり夏言うたら皆さんこう開放的になんかちょっと楽しいことやりたいやんとかいうのあると思うんですけど、うんうん、どうですか、はい、その辺の予定とかありますか。
そうですね、今年北大路のすぐ近くにある新大宮商店街の夏祭りがもうすぐ7月29日ですかね、29
日の土曜日ですね、
はい、に開催されるので、
ラジオミックス京都もブース出すんですよ。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんですね。
あ、じゃあ一緒ですね。
そうですよ、はい、お会いするかもしれませんよ。
そうですね、はいはい、北大路からもボランティアさんとか、うん、にご協力してもらって、はいはい、ブースを出す予定しているので、そう
な
んですね、はい、ここでもね、
まあ、何あるんですか。
あ、なんていうんですかね、お箸で作ったゴム鉄砲みたいな、わかりますかね。そう、あれでちょっとまとわってるの。
楽しそう。いやいやいやいや、それもあれ、早川さんいはるんですか、そこに。
私はね、今回はいないんですけれども。はい、
そうなんだ。じゃあもう、はい、でも施設の方が、スタッフの方が。
そうです、そうです。
いや楽しそう、
はい、
7月29日ね、せっかくですから皆さんもね、はい、お出かけになって。
そうですね、
わかるようになってますもん
ね。なってます、なってます、
はんはんはん、はい、北王子のね、
はいはい、なのでね、まあ、また暑さにも気をつけながら、はい、楽しんでもらえたらいいのかなと思いますね。ね、
いやいや、ちょっと気持ち明るくなったわ。岡本さんの方はどうですか。
いや、そうですね、先ほどの話でも地域ということで、サービス協会でもですね、一応イベントをこうガッと開いてるわけではないんですけど、うん、今その地域の方々の関わりを強くしようという事業の方が少しずつ始まってまして、
はい、
まあ、まあ具体的にどういった内容かって言いますと、うん、やっぱり今、まあ、上京区やったら上京区、北区やったら北区で、この地域の問題をそれぞれのその事業所さんで解決してはると思うんですけれども、それをやっぱりもう地域を超えて課題を共有して、いろんな事業所も地域を超えて問題を解決していきましょうと、まあ、そういったことによってね、やっぱり地域との、いろいろな地域の関わりも強くなっていくと思いますし、
はい、
やっぱり高齢者の方とか地域の方とかがいろいろなところに相談しやすいような環境をね、 作っていけると思うので、うん、そういったねサービスが、事業が今続いて、ま、あの始まってまして、まあ、今の段階ではあの北区と上京区とかそういった地域を超えていろいろな事業所がまずは横のつながりを作りましょうと、うん、ということをしておられるんですけど、まあ、後々あの地域の方に向けた講演会であったりとか、まあまああのね、それぞれ考えてくれはるイベントが待ってきたりとか、うん、そういったことがあると思うので、へー、もしそうなればここでもご紹介できたらなと思ってる
んですね。また紹介してください、
はい、
へー、すごいなんかプロジェクトが動いてるって感じですね
そうです ね、 ね、はい、
へー、そうですか、はい、ありがとうございます。さあ今日の介護家スラスラのコーナー、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武史さん、そして地域密着型総合ケアセンター北王子早川葵さんにお話伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月は8月の16日楽しいお話聞かせてください。ありがとうございます。以上介護家スラスラのコーナーでした。